造コンタント小宮美希です。
ムータントムでございます。
はい、どうぞ、どうぞ、
さあ、そして、
はい、はい、はい。
ノナリブス西寺ゴータです。ベストセラー作家のゴータです。
はい、言っちゃった。
マンション。言っちゃった。今もうね、もう西寺ゴータがね、石原マリカっていうぐらいですね。
暴露本。
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 さあ、はいはいはい、ゴータがですね、はい、新しいマイケルジャクソンの教科書、
はいはい、
しましたから、ね、今話題の。
頑張ります。また
こちらをね、
もう一冊出すんですよ。はい、マイケルジャクソン詩集っていうのを11月に。うん、
へー、
これは大役集です、マイケルの
大役集、う
ん、え、ゴータ君なりの解釈で、僕が、うん、僕このね、マイケル・ジャクソンの教科書書くときも、うん、もうこの書く作業の前段階、うん、ほとんどずっと英語読んでたんですよ。
お
ー、 100の努力があったとしたら70ぐらいずっと英語読んでたんです。
英語っていうのはその何、
資料を読んだ、あので、あの歌詞もずっと文句あったんですよ、僕。なんとなく直したいっていうか。
ああ、なるほどね。
いわゆる CD についてた大役はちょっと違うんじゃないかな。
そうそうそう。いいのもあるんですけど、うんうんうん、マイケル・ジャクソンの大役とかって、うん、慌ててみんなやるんで、その、うんうん、明日届いた、うんうん、昨日届いた、明日もう印刷しなあかんみたいな感じだから、例えば、スリラーとかそうなんですけど、特に、うんうんうん、その、10曲、まあ9曲あったとしたら、その、7人とかに振って、1人1曲とか2曲とか、あ、明日までにみたいな、だからもう何にもわからん人がパッパと訳して、パッとそれが印刷されて、そのまま何十年も印刷されてるんで、
変わらなかったね。
だからマイケル・ジャクソンの言うてることをようわからへんっていう、
なるほど、
それ人によって違うわけだからね、
全然違う、ビートルズとか、デビッド・ボーイとか、スティービー・ワンダーとか、みんな刺繍出てるんですよ、一定以上売れた人は。
マイケルも出てないん
で、出てないんですよ、だからそれをずっと夢やったんで、それももう一個書きますから、それもよろしくお願い
します。楽しみですね、これもね、
はい、また、
うん、年はもうじゃあ入るね、
入る、入る、
足り年ですよね、
足りよ、これ。この間でも焼肉1円も奢ってくれないんだ、
うん、これからですよ、
まだ出てへんと、
まだ出てへん、
まだですよ、これから。
いや、親から言われたんや、浪費するなって言われたから。
確かに。いや、そんなん言うてへんやん。それそこうさっき聞いた話。
というわけでね、ちなみにね、ポーターも今日はあれですよ、もうしかもダブルヒッター、
おうおうおう、
キラキラ
も、ね、キラキラ、あの、うん、TBS ラジオのキラキラっていう水曜日、
毎週水曜、
うん、そのずっと卵レディオやりたいやりたい言ってたじゃないですか、うんうんうんうん、あの、たまごるって言ってね、うん、流行語も生み出しましたけども、たまれディール言ってね。
たまれディールね。ありましたね。
たまれディール。
だけど、じゃあ、それが、まあ、うん、4月から、はいはい、15分。あと、これもポッドキャストになってますから、
はいはいはい、
ね、コムゾリスナーの方も、ポッドキャストのね。
TBS ラジオ、キラキラ、小島恵子。
はい。
小島恵子のキラキラ。
ゆうひくんの話出しますから。今回、
はいはいはい、今日
喋りますから、出だしで七輪で焼かれた話しますからね。
あれ生放送でやって、ポッドキャストは何時ぐらい上がってんの、
多分ね、
夜までに
1時間半後ぐらい。
あ、それから上がってんの。
僕、まあ、家帰ってきて見たら大体上がってたりとか、
だマイケルの話なんかも相当したもんね。
いや、もうね、4月からしてたんですよ、ずっと。
だから最初はだってそうだよね、マイケルがまだ死ぬ前にマイケルの話を普通にもって
、でそれはなぜかっていうと、うんうんうん、その餃子の王将の、はいはい、あの社長がいて、
うんうん、
その人が、うんうん、なんかよく、テレ東とかでどうやったら成功するかみたいな番組やってるじゃないですか。なんか、プロジェクト X みたいなような、ガイアの夜明けとか。ああいうので、王将が、うん、まあ、全然、一時、7、8年前、調子めっちゃ悪かった。借金ばっかりやった。その時に、
うん、
今むちゃくちゃ成功してるんですけど、ね、うん、それは、まず最初に、うん、餃子の王将って何が大事なんやっていう話を、うん、そっから、その経営を立て直したっていう話をしてたのをテレビで見たのね、俺。
うんうんうん、
そしたら、餃子の王将は餃子なんやと、
う
ん、餃子が美味しなかったら、うん、こんな他のチャーハンとかなんかね、うん、エビチリとかやってもしゃあないと、うんうん、エビチリ俺大好きなんです
よ。そうね、昔言ったよね。
まあまあ、そういうのもやってもしゃあない。
しゃあなくない。意外とちゃんと根付いてるファンがいたじゃん。
じゃあエビチリをご飯にちょっちょっちょってつけて食べるのが俺好きやねんけど。
最後の晩餐で食べた。
覚えてる。このコムゾーで発表しましたけど、まあまあそれで、うん、餃子をしっかりしなあかんっていうことを言うて、やっぱりそこで業績が上がったと。で、西寺豪太、ノーナリブス、はいはい、やっぱ俺というミュージシャンの中でのやっぱりその大事な、うん、一番最初に好きで、うん、ここやっていうのはマイケルやっていうことで、その最初マイケルの話ずっとしてたんですよ。で、6月の終わりで、
うん、
まあそのマイケル7月にライブやる予定でしたから、はいはい、で、もうそろそろ、
うん、
もうちょっとみんなも ちょっと飽きてきたかなと、うんうんうん、マイケルの話しすぎやろ
そうね、音楽コーナーだから、ね、音楽の マイケルのコーナーじゃないから、ね、
毎週毎週普通に音楽コーナーだったけど10分の9ぐらいマイケルやったほんであのたまにウーターヘメルとか、コーネリアスとか、なんやかんや、ちょっと、
たまにコーネリアス。
挟んでたんですけど、ほとんどマイケル。で、やめようかと思、まあ、ジャネットとかね、妹とか、で、マドンナとかプリンスとか、まあ、さっき、うん、マイケルの話してたんですけど、ほいで、やめようかなと思った頃に、うん、おー、亡くなってしまったんで、
報が届いたと。
だからもう、今も10分の9ぐらいマイケルで、それから9。
その後ね。
そのまま。はぁ。で、日本中でどんどんどんどんその、テレビ局も、うん、その、僕すんごいワイドショーとかにも、うん、結局断って出なかったんですけど、うん、出てくれ言って、みんな
ジ
ャクソン兄弟のこととか知らないじゃないですか。うん、突然、うんはいはいはい。誰が兄ちゃんで誰が弟とか。もうその辺をもう27年間それだけを研究してきましたから。誰も聞いてないの。で、ゆうひくんとも10年ぐらい前にマイケルのイベントやって、うんうんね、ロフトプラスワン
で。ロフトプラスワンでね。結局俺が一番マイケルに近かった。
そうそうそうそう。ライブを一番前で
見た。一番前にいたっていう。
そうそうそう。
結局、西寺豪太より和田翔より俺が一番マイケルに近くにいたんだ、
ま。前の席で見てたって。で、もうでも金持ち死ねえと思った。セレブ死ねえと思った。俺思ったっていう回やったんですけど、でもあれからずっとまあ僕もこ、ね、それこそマイケルの話もプロセスでもしたことありますよね。でもそれが、やっぱりこう、うん、やっぱ響いてて。はあ、やっぱマイケルといえばって言って呼ばれるようになり、ね、で、はい、それでもうキラキラでやらないわけになんか意味なくなって、うんうんうん、その他のとこからさ、うんうん、せいせい言われてる話を、うんうん、で、はあ、またあの独自のね視点で話すようになって今に至ると、はあ、だからそれを聞いてた、ね、あのこのビジネス社の岩谷さんという編集者が、うん、もう早速豪太さんも亡くなった時に、うんうん、マイケルの本出してくださいっていうことで出たのがこのマイケル・ジャクソン、新しいマイケル・ジャクソンの教科書。
じゃあもうね、もう早速聞いていきましょうよ、また。
はいね。
今日、ムさんから質問ありますか、これ。
ね、ちょっとあの、本に書いてあると思うんですけど、うんうんうん、ポール・マッカートニーとね、はいはいはい、マイケル・ジャクソンの関係、はい、とか、あと、版権をね、うん、ビートルズの版権をマイケル・ジャクソン買ったとかね、うん、いろいろ、はいはい、あそこら辺の話とか、というかね、経緯ってはどういうことなんですか？
これはね、その面白い話、まあ、マイケルビートルズのファンやったんですよね、うんうんうん、でポールに曲頼んだりして書いてくれたりして、うんはいはいはい、でめっちゃ二人とも、うん、あのアニメオタクなんですよ。マイケルもポールもでコレクターで、うんうんうん、ディズニーとか好きで、でまあ共通してることが二人とも大金持ち。
そうでしょうね。
でマイケルはそのビデオとか、うん、そのレーザーディスクとか、うんまあ、出た頃ですよね、うん、あとグッズ、はい、めっちゃくちゃ集めてたんですよ。で僕ほど持ってる人はいないって言ってたんですけど、うんうん、ポールの家に行って踊るわけです、うん、マイケルは、うんマイケル以上のコレクターやったんですよ。うんうんうん、で、なおかつ、ミュージカルも好きやったんですよ。あの、昔の、フレッド・アステアとか、はいはいはい、MGM とかの、ミュージカル、ジーン・ケリーとかもポールは好きで、それを、よくあの、ポール・マッカートニーの曲の中でも、ビートルズでも、マックスウェル・シルバーハンマーとか、ちょっとまあ、なんか、マーサ・マイディアとか、ちょっとこう、可愛らしい、こう、で、そういうのを、ジョン・レノンには、そんなロックちゃう言ってバカにされたりもしてたんですけど、ビートルズの曲にそういうね、ちょっと童謡みたいな歌いっぱいあるじゃないですか。で、その版権を、うん、ミュージカルの版権をとか昔の曲の版権をポールは集めてたわけです。おうおう買ってたわけ。おうおうおうおう。ポールってそういうのをすごく自分がビートルズの版権を、おうおうまあ、ちょっとミスがあって、それビートルズの版権っていうのはポール一人のものじゃなくてジョン・レノンと一緒に持ってたものだったんで、ジョン・レノンとの息が合わなくて、おうおう人に買われたり売られたビートルズの版権をすごく悔やんでたわけです。でもビートルズのものっていうのはどんどんどんどん値が上がっていきましたから、うんうんうん、本人でも買えないぐらい値段になってた。そしたら、うん、自分のものは持ってますよ。ポール・マッカートニーそのものウィングスで作ってるものとか、それはポール・マッカートニーの奥さんのリンダ・イーストマンっていう人のお父さんが弁護士だったんですよ、うんうんうんうんで、まあ、それもきっかけでビートルズって解散してしまうんですけど、はいはいはい、マネージャー選びとかで、それがきっかけだったんですよね。うんうん、ポールはあのリンダのお父さん の,、うん、あのジョン・イーストマンって人に任せるべきやって言ったけど、うん、他の3人はアラン・クラインっていうマネージャーに頼むべきで、これ、これが大詐欺師やったんですけど、で結局ポールの言ってたことが正しかったんですけど、はいはい、まあ、他の3人からしたら、お前の神さんの父ちゃんに任せるってどういうことやねんみたいな。それで結局、まあ、ビートルズを がアラン・クラインにまあ騙し取られたような形になったんです、うん、まあ、それがあって、うん、ポールは自分の権利は持ってないけれども、うん、他の人の権利を買うようになったんです。でもう根がコレクターですから、うんうんうん、でそれをマイケルに見せびらかしたわけです。仲良くなった。でマイケルはいいね、うんうん、でポール・マッカートニーの意見は、うん、あのそんな、まあ、ライブドアのホリエモンじゃないですけども、うんうんうん、金持ちで音楽のこと何にも分かってへんやつが買うっていうことが間違ってるんやと、うんうんうん、だから素敵な曲は、うん、自分のような、うんうん、とかマイケルみたいな、うん、君みたいな、うん、そういうソングライターで、うん、音楽を愛してる金持ちが買うべきなんやと、うん、
なるほどね、
それが、うん、あの音楽のためなんやと、そうじゃないとそのミュージシャンの立場分かってないと、うんうん、勝手にどんどんどんどん毎年再発したりとか、不必要なリマスターとか、うん、YMO とかそうですよね、うん、もう常に何回も出て、うん、YMO 商法って言われてるんですけど、うんうんうん、もう細野さんとかの手を離れてしまってるもんですから、なんともならない。それでマイケルに、うん、あの教えてあげたわけです、ポールが、うんうん、でも結局はミュージカルのファンでアニメのファンで、うん、もうめちゃめちゃ気が合って仲いい2人ですから、うん、マイケルも同じことがしたくなるわけですよ、うんうんうん、でマイケルが目をつけたのがビートルズだったわけです。
おでまさかね自分の買われるとは思ってなかった、
うん、それでマイケルが買っちゃったと
買ったと。でもマイケルの言い分からしたら、うん、ポール・マッカートニーも、うん、黒人アーティストの曲をいっぱい持ってるんですよ、うんうんうんうん、まあバディ・ホリーっていう白人のメガネかけた人の持ってるし、はいはいはいはい、ポールが持ってる人ももう個人ではマイケルに次ぐぐらいの量を持ってるんですよ、うんうんうん、
それポールはでも悪い気はしてないでしょ別にマイケルに買われて、ね、
だから、たまにポールが愚痴るんですよ、うんうん、ポールってそういうとこあるんで、うん、
まあ確かにその実際ないいかどうか別としてさ、うん、言ってみれば後輩ミュージシャンが自分の権利を持ってるみたいなもっこだもんね。
そうそうそうそう、で、ジョン・レノンのまあ奥さんである小野陽子さんは、うんうんうん、そのことに関して良かったって言うんですよ、うん、マイケルが持ってて、うん、どうせ誰かが持ってんやったら、うん、でポールとジョンサイドでも買えなかったし、でなんで買えなかったかっていうと、
なんで買えなかったの、
それは1985年に売られたんですよ、うん、その権利は84年から85年で、うんうんうん、で、うん、CD 化とかされる前なんですよ、うん、世の中のものが、
そうかそうか、
そのレコードっていうのが出てる限りは、うんうん、ビートルズのレコードなんて、うん、もう世界中で売られまくってたから、あ、はいはいはい、まあ、中古とかもいっぱいあったし、そんなに大金を生み出すって思ってた人って少ないんですよ、うん、
なるほど、
もはやね、
うん、そのもう LP っていうものが、はいはいはい、まあ、未来永劫続くと誰も思ってないけど、はいはいはい、その変わった瞬間を誰も目撃してへんから、今は、まあ、LP のものが CD になり、
う
ん、買い直したわけじゃないですか、みんな、
う
ん
う
ん
う
ん、でそれがブルーレイになったりとか、なんか例えばレーザーディスクになったりとか、
う
ん
う
ん、
着信音になったりっていう世界ってどんどん入ってくるわけ
だよね。ダウンロードになったり、うんうん、iTunes とか、うんうん、iPhone に入ってとか、うん、そういうのってそこまでみんな思ってないから、うんうんうん、そんなに何度も何度もお金が生み出されるものやと思ってなかった。70年代末に至るまで、そのビートルズの持ってるっていうのはある種のステータスではあったけど、そんな何百
儲かるもの
だと思わなかった。110
何億円とか、うん、当時のお金で言われてたんですけど、はい、そんな何億円も入るほど儲かるかなって、それも出せるかなっていうところで値段が、まあ、上がったけど、うんうんうん、今はもうものすごい価値になってるんですよ。だからもう永遠にビートルズが一切聞かれなくなるってことないじゃないですか、うん、だからその先見の明がマイケルにはあったわけですよ、うん、でもポールもやっぱりそれも持ってたんですけど、うん、まさかそこまでと思ってないから、うん、ある一定の額しか提示してなかったですね。セリですから。
はあ、まあ、とにかく長い説明ありがとうございます。
でもね、すごいよく分かった。そういうことだったんだ。
分かりやすいね。
だからその記者が聞きに行くのよ、マイケル、うん、マイケルは基本的にそういうインタビュー答えへんから、うん、ポールにあれはどう思ってるんですかとか言ったら、うん、返してくれると嬉しいなとかってポールが言うと、うん、ポール・マッカートに返してくれないと嘆くみたいなのがニュースになる。
ニュースとしてね。
ポールも持ってるんですよ。
じゃあね、僕からちょっと質問、これはね、はいはいはい、これちょっと下世話な質問ですけども、はい、うん、マイケル、そのカツラだったっていう話じゃないですか、最終的にね、はいはいはい。あれの原因は今、YouTube にもそこそ上がってる、うん、やっぱりペプシの、はいはいはい、やけどなの。
はいはい、ペプシの84年の1月の末日に、うんうん、ライブのシーンを CM にするって言って、はい、ね、うん、そしたらバーンって爆薬が爆発した時に、まあ、髪の毛について後頭部を、うん、まあ、そのね、 程度も言ってる人によって違うんですけど、もう死にかけるぐらいのやけどやったっていう。
あの時点でもニュースにもちろんなってたもん
ね。そうそうそうそう。
だから俺ら中学生ぐらいの時は、
うん、そうそうそうそう、はい、84年ですから、いや僕らは10歳ですね。10歳11歳です。
10歳11歳
だから、
そう、まだ小学生、
小5ぐらい
ね、やけどしたって言って、
うん、あの頭のやけどって結構危険なんですよ、うん、頭の皮膚なんてそんな分厚くないじゃないですか、あそこがもうものすごいやけどだったんです、うん、相当、うん、
あれでも見たら意外とすごかったね、
うん、
あのやつ本物で
しょ、ね、これ今手にね、うん、僕ゆうひくんからもらったどん兵衛あるんですけど、どん兵衛の底ぐらいはありますよね、あのやけどの大きさが。
いや僕見てない
から、それは YouTube 出てる、
焼けてるとこが出てる
よ、うん、あ燃えてるところ
が、焼けた瞬間 の燃えて写真も残ってるんですけども、まあ普通の人の手のひらぐらいは焼けてます、うん、
へー、いやそういうのさ、ものすごいそのポマードだなんだもん、
グリースみたいな
のだから、あそこに引火しちゃってからブワーって思うじゃん、しかもマイケル気づかないんだよね、
しばらく
気づかないでくるくる回って消そうとするんだよ、
うん、へー、それをバーって来て、うん、でその一緒に演奏してたそのジャーメイン・ジャクソンって お兄ちゃんは、うん、狙撃されたと思ってんだよマイケルが、ファン3000人入れてるライブでしたから、そのライブの映像だったんで、誰かから撃たれて、もうそれぐらいわけわからんかった。でもやっぱほら言うても、うん、マイケル・ジャクソン金持ちじゃないですか、
はいはいはいはい、
でペプシの責任で怒ってますから、
そうそう、ね、
でペプシも、うん、そのまあ、マイケルに慰謝料払ったんですけど、まあ、それはマイケル・ジャクソンやけどセンターっていうのにマイケル寄付したんですよ全部、うん、で世界最高の医療を受けたわけです、
う
ん、それで奇跡的に、まあ、治ったんですけど、まあハゲはハゲですから、うん、てこうとこう
それがでもその最終的な言うところの、髪の毛産毛、赤ちゃんの産毛ぐらいしかなかったっていうのに続いてる、うん、それはま
ただからそれはガセネタなんですよ基本的には、そのカツラ説、あカツラっていうか、
カツラ説は嘘なの、
多少のハゲはあったと思いますよ、あのことによってね、
あのことによってね、
うんうん、だからハゲてるとは思うんですけど、その自体はイギリスのサンっていう雑誌のガセネタですよ多分、
タブロイド、死んだ後さ、うん、はつるっぱげで、
いやそれだからその僕もハゲてると思いますよ、うん、実際は、
うん、
だけどあのジュース自体は
ジュース
あのニュース
俺ペプシでジュース、
俺もなんだろうあのジュースが
あのジューシーなニュースは
なるほどな、さすが慣れてるね、キラキラキラキラ育ち、
いやいやだからあれで、うん、そのあのおかげで、うん、結局頭のやけどってめっちゃ痛いんですって。じゃあ想像してみてください。
痛そうだよね。
痛そうやろ。
相当痛そうだよね、う
ん。頭の皮膚なんてな、知れてるじゃないですか。
うん、
で、それに鎮痛剤って言って、うん、痛くないようにって、はい
は
い、
あ、そこから鎮痛剤が始まった。
はい、そうそうそう、そこから始まったんですよ。あと、マイケルって、結構無茶するんですよ。で、88年のバッドっていうアルバムの出た後の、うん、87年にバッドってアルバムが出て、88年の2月に、うん、グラミー賞で、うんうん、マイケルがライブやるんですよね、うん、それも YouTube で見たら出てきますけど、うん、青い服着て、
うんうんうん、
The Way You Make Me Feel っていうの
やった、ね、
マイン・ザ・ミラーっていうのやるんですけど、うんうんうん、その後これまあ、
マイン・ザ・ミラーかっこよかったね、
これ初めて、うん、メディアでもする話、本にも書いてない話です
から、おー、
来たね、
ゴータゴータゴータ、
いや、その、
いや、その、いや、やっぱ本格と変わるな。
マイケルみたいだった。
じゃあ、本、それ乗ってたらまた話長いとかなるやないか。
じゃあ、行きましょう行きましょう。
この
今日、コムソ初。
じゃあ、ほいで、マイン・ザ・ミラーっていう曲があって、その最後で、ガーンってこう、マイケルのこう、膝からこう、ガーンって落ちる。
まあ、
独特のそのマイケルの踊りなんですよ。歌いながらガーンって、その時に、膝の半月板を痛めるんですよ。
おあそこで痛めた、
あそこの、ほんまに。
その時に。
痛めた、それがそのシーンなんですけど。で、バーンって痛めて、むっちゃ痛いんですよ。だけど、その後、make the change って言って終わるんですけど。で、もう、終わって、普通の人だったらもう立てへんぐらいのところをマイケルはまあ無理してやるわけですよ、
うん、
その後、まあ結局その日グラミー賞取れなくて、
はいはいはい、
その前 そのスリラーの時めちゃくちゃ取った後やったん で、まあ、で U2 のヨシュア・トゥリーがいっぱい出るんですよ、それでまあがっかりした映像と、まあ言うたらちょっとリンチですよね、マイケル落ちぶれたみたいな、
はいはいはい、
めっちゃ3000万枚売れたバット大成功してるんですけど、結局賞取れなかった、
うんうんうん、
それでかわいそうなことに、うん、めっちゃ忙しいんですよあの人常に
マイケルさんね。それはが新情報じゃないのまさか。
それは これ新情報。
あの人めっちゃ忙しいじゃん。
あの普通の普通のアーティストってあの CD 出して、まあ、ビデオとかそんな1日2日で撮って終わりなんですけど、あの映画みたいなのやったりビデオも踊りの
まずリハとかからわけだ。
踊りのレッスンから、はいはいはい、あのちょうどその頃あのスムーズクリミナルとか、うん、あのムーンウォーカーっていう映画があるんですけど、はいはい、それを撮ってた最中で、うん、もう間に合わへんみたいな時だった、はいはい、だからその日半月板を痛、まあ、半月板っていうか膝を痛めました、うん、そしたら、うん、次の日がその映画の収録が午前中から昼まで入ってた、
はいはい、ほうほうほう。
なんでその後なんとニューヨークで3日か4日ライブが夜中はあったんですよ、
お
ニューヨークでね、うんうん、だからあのそのマインザミラーで膝を痛めた、うん、でまあ結構落ち込んだ次の日の朝に、うんうん、そのムーンウォーカーという映画で、はいはい、マイケル・ジャック見てくれたらちょっととんでも映画なんで見てくれたら面白いんですけど、
とんでも映画
マイケルがそのファンに追いかけられて、うん、必死になって走るっていうシーンが
あるんですよ。ありますね。
ずっと走って逃げる、
うん、路地裏の方
で、路地裏の方でニコニコ
になっちゃうんだけど、
そう最後はねあの車になったりとかバイクになったりとか
最後車になっちゃった
すごいね
なんで車で逃げなかった
のニコニコめちゃくちゃ走り回るんですけど、なんとそれがその日のロケで撮ってるんです。
膝やった次の日のね、
膝やった次の日の朝、その後だからめちゃくちゃマイケルニコニコしてるんですよ、うん、そのシーンで楽しそうに、うんうん、でも死ぬほど痛かったはずなんですよあれ。その後ライブですから、
すごいね。でグラミー賞映画ライブを
その2日間の24時間の間に、
それ忙しい人だね。
それ忙しいよ、うん、新情報そら、うん、当たってるよ。
でそれをどうしても伸ばせなくて、で、はい、そのことがマイケルの足に対して、うん、ずっとこう怪我として残ったんです、
うん、その2日ぐらい前
は残っちゃったな。
そういうか、うん、あの野球でも ね、あの甲子園で無理したとか、あの日以降のマイケルの膝っていうのは基本調子悪いから、やるとあのライブやるときに常にその痛み止めを打ってやってたんです。だから後半以降 そのヒストリーツアーっていうのとか、あとその2001年にやったその、まあ、記念ライブがあったんですよね、はいはいはい、その時とかよく見てください。マイケル膝にねプロテクターみたいなのはめてるんです。あちょっとねあのなんぞ向こうの騎士みたいなガチッとした鎧みたいな着てライブやること多いんですけど、はいはいはい、足に 両足にプロテクターみたいな、あのキャッチャーのレガースみたいな、
だマジそれはその衣装でおしゃれのようにやってるけど、実は本当に
見たかった。だからそのビリー・ジーンって曲とか、そのどうしても外さなあかん曲の場合は外してたんですけど、なんとかなりそうな曲にはそのカッコつけに見せかけた
膝かばってた、
膝をかばってた。
それは普通ミュージシャンでないもんね。そのミュージシャンで膝にそのプロテクターつけなきゃいけないっていうの、
膝にプロテクターつけてるダンサーなんかいないじゃないですか。
いないね。
だからねあの真っ白の衣装を着て、その2001年の9月10日かな、あの9.11 の前の日にやったライブやったんですけど、あのいろんな人が出たライブ、その時もあの白いねあのプロテクターつけてるんです。それをマイケル、
膝に爆弾かかえてたと。
爆弾かかえ、だから鎮痛剤打ってたんですよ、頭と膝に。
ああそれから頭のその火傷と膝の、まあ、半月板まあ痛めた。
そうそうそうそう。
二つの鎮痛剤が後々にどんどんこれが重要なというか、
ね。で、それを打たへんかったらもうライブもできへんし痛いと。ほんで鎮痛剤打ってると顔がどんどんどんどん変わっていくわけですよ。まあ当然整形もしてますよ。してますけど顔がなんか精液がなくなって、あのその肌が白くなる白斑症っていう病気も警察にも判断されてるし、それも病気なんです。だけど。それよりも何よりも、その、鎮痛剤を売ってる人の顔なんですよ。あれは。あの冷たい、なんかこう、ちょっと、脳面みたいな顔になるじゃないですか。
なってくる、どんどんね。
で、あれは、本当後遺症っていうか、その病気の。
じゃあ、あれは意図的にマイケルが整形して、ああいう顔にしたかったんじゃなくて。
ああいう風になってしまっちゃったんだ。
なっちゃったと。
だって頭に売ってたら、顔に影響出るでしょ、絶対。
それ出るよね。
あ、じゃあ、その頭もずっと痛みは悩まされ続けてた。
そうそうそう、頭と膝は
大変だね。
で、それを、なかなか言わへんねん。俺やったらすぐ言うよ。常に言う。
そうだ
よね。毎日ブログに書くわ、鎮痛剤売ってますとか。今日は僕、でもマイケルってなんか知らんけど、そういうとこ、あんまり言わへんねんか。
弱いところ見せないね。
弱いところ見せないの。だから、ほんまにそれもあったから、リハとかも、
一人でして、うん、あのバックダンサーとかほとんどシーンからそのユーコスミダジャクソンさんって言って、まあ、日本人でバックダンサー、うん、デンジャラスツアーで回った人がいて、この前の、
まだ話したんでしょ、
の JWAVE で会ったの。そしたらマイケルがその、まあ、ツアーダンサーと一緒にいるとこはもうほとんどないと。で飯食ってるとこ、水飲んでるとこすら見たことないっていう。一緒にツアー回ってて、だから本番の時だけ出てきてガツッとやったり、うん、最後のリハだけやって、だからその、うん、なんていうの、そういう仲間にも、うん、見せないと、弱みを見せへんっていうか。あ、はい、
じゃあもうちょっとさ、これはさ、もう、いや明日もやっちゃいましょうよ。
明日もやっちゃいましょう。
明日も人生だ、もうなしで。
もういらない、いらない。
よかった、コムゾーで話せた話、さっきのあの、はいはい、膝の話は、長いやん。
長いね。
だから、なかなかできひんねん、これ。
しっかり時間が取れるってことだよね。
じゃあもうこれも明日もね、持ってもらって、はいはいはい、今週はもうぶち抜きで明日まで。でね、じゃあ最後もお願いします。
ありがとうございます。